할렐루야. 예수 그리스도の 復活を 褒めたたえます。 賛美します。 今日もこの復活祭礼拝に ようこそいらっしゃいました。 神様が本当にこの難しい状況の中でも また今日このように多くの方々が会堂いっぱいになって共に今年のこの復活祭礼拝を共にですね守られて生かされて 礼拝できますことを本当に感謝いたします。去年もそうでしたけれども、今年もこの新型コロナパンデミックというこの難しい状況の中で皆さんが信仰を持って、また家族を誘って共にですね礼拝できますことを本当に感謝いたします。礼拝を守る皆さんの信仰を神様が喜ばれると信じております。 今日のこの復活祭礼拝が信者の皆さんにとっては命と希望の信仰を再確認する礼拝でありますようにお祈り申し上げます。また同時に救徒者の皆さんには十字架と復活のイエス・キリストに出会ってその真理を悟り知る救いの信仰に至りますように心からお祈り申し上げます。 私自身、何度もお話していることではありますけれども、1月29日、肺がん、ステージ4B 診断されて、医者からは、根治は不可能であると。抗がん剤治療をして、ただ、がんの進行を拡大を遅らす治療をするだけだと言われました。直接、 医者から言われたわけではありませんが、自分にですね、勝手に、まだ51しかなってないんだけど、余命が短いかもしれない、みたいな思いまでしました。しかし、本当に皆さんを初めて多くの方々に祈っていただいて、主が薬を用いてくださって、たったこの2ヶ月、 この間にですね、このように主が癒して下さっていることを、私自身も実感していますが、私を見ている皆さんも実感していらっしゃるんじゃないでしょうか。本当に神の癒しを信じて、進んでいきたいと思います。だからですね、私自身本当に、どの年の受難週復活祭礼拝より、 今年の受難週とこの復活祭礼拝はですね、私が死んだわけではありませんが、もうほぼ死んだみたいなものでしたから、本当に、その死がどういうものなのか、苦しみがどういうものなのかですね、本当に、深く、もう真摯に真摯に、経験して、日々ですね、 過ごしております。今日この十字架また復活の御言葉を共にいただいてですね、神の心を悟り知る我々でありたいと願っております。短くお祈りいたします。天の父なる神様、主の御名をあがめて賛美いたします。蘇られた主イエスキリストを心から賛美いたします。また私自身も本当に イエス・キリストを信じる信仰によって生かされている。毎日が蘇りであり、復活であり、命であることを信じて心から感謝いたします。今日も様々な事情の中にありますが、その中でも主が私たちの信仰と健康と、または志を守ってくださって、ここに集わせてくださいました。主よ、感謝いたします。 賛美の中で祈りの中であるいはメッセージの中であるいは聖書が朗読される中で生きておられる復活のイエス・キリストに出会う我々でありますように、主を見るこの礼拝でありますように、どうか一人一人を守り祝福に満たしてくださいますように、聖霊様が主を分かるようにどうか教えてくださいますようにお願いいたします。 そして、それに私たちが応答する信仰も上からお与えくださいますように、お願いをいたします。感謝して、 イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン、アーメン。今日は十字架と復活のイエス・キリストという題を持って、この死、それから十字架、それから復活、大きなこの三つのテーマを一つにして御言葉から恵みを共にお受けしたいと思います。昨年の2月頃からでしょうね、この新型コロナウイルス この感染がもう世界中に広がってですね、もう1年過ぎている今も全世界はこの感染の恐れ、死、あるいは病気、そのもう恐怖に、震えて、世界がもう地球が震えているようなところであります。私たちはその中でですね、まあ、自分をあるいは家族を守るためにもう懸命にいろいろ取り組んでやってきました。学校は休校して、まあ、オンライン授業をしたり、緊急事態が発令されたり、まあ、ソーシャルディスタントとかで聞いたこともないような言葉が、ね、もう言われてですね、教会もこのようになっておりますし、一時期礼拝もですね、もう街道で集まることを中止したり、消毒をしたり、外出をですね、遊びたいんだけれども、ね、出れなかったり、このように、もう今日もそうですけど、みんなマスクをかけて、もう1年がもうね、経っています。マスクをかけていないことがおかしいほど、ね、不慣れなことになっているような、まさに変わった世界になっていますね。一角では、まあ、コロナ以前の時代、世界には戻ることはできないだろうと言われているくらいになっています。また調べてみましたらですね、統計によりますと、最近までこのコロナでもう死亡した世界のその死亡者数は約283万人に至るそうなんです。世界でですね、そうすると、まあ、大ジャパンに行って1年間でこの神戸市の2つが地球上で消えたということになるわけなんです。近代のどの戦争の死亡者数より多いそうなんです。これはある意味で恐ろしいことであります。みんな死ぬことを恐れています。それが悪いという話ではありません。自然な感情かもしれません。まあ、ワクチンがですね、開発されて接種が始まって少しの規模が、まあ、見えたりしますけれども、まあ、でもそれもそれなりにまたワクチンに対するこの、ね、不安があるわけであります。世界は本当にそれぞれこのコロナウイルスと戦っているんだなと思います。そして同時にこの死というものは人類最大の課題ではないでしょうか。皆さん、若い者も大きい者も、子供だから病気にかからないわけでもありませんね。小さい赤ちゃんも5、6歳子供たちも小児がんとか、ね、白血病のその、ね、がんとか、大人は大人としてさまざまながんや病気や事故や事件に私たちはさらされているんだなと思います。その中で立ち止まって一つ考えていただきたいんですね。私たちは実際何を恐れているんでしょうか。私たちが恐れていることは何でしょうか。それはコロナウイルスじゃなくて、そのために私たちが死ぬことなんですよね。死亡、死ということです。もしですね、まあ、コロナにかかってもですね、まあ、風邪みたいにですね、どこかドラッグストア、あるかに行って風邪薬買ってですね、飲んだらもう1週間で治りますよと、ね、死ぬことはありませんよ、ちょっとね咳が出るくらいですよと言ったらですね、世界はこんな大騒ぎにはなっていないでしょう。 マスクもあんまり使わなくていいし、ね、学校は休校しなくていいし、隔離をしなくていいとよかったと思うんですよ。でも今のところは、これからね、どう変わるか分かりませんけれども、今のところはこの新型コロナウイルスにかかったら、まあ亡くなる確率が高い方だから、私たちはその死を恐れているわけなんですね。ある意味で子供にとっても大人にとっても、金持ちにとっても貧しい人にとっても、どの時代の人にとっても、この死というものはある意味で最大の恐れの対象ではないかと思います。みんなこの死というものの前には恐れるんです。怖いんですよ。死にたくないんです。コロナ感染とか、私みたいにがんとか事故事件、それがなぜ怖いんですか。死ぬからなんですよ。死ぬから。ところで、この死に対する一般的な考えと聖書の教えは全く違うということです。一般的な見解は何でしょうか。考え方はね、まあ、人が死ぬことは自然的な現象と言われるんじゃないですか。年を取って亡くなる、病気になって亡くなる、事故で亡くなる、心臓が止まって亡くなる、それで脳に酸素がいかなくて亡くなると、脳死で医者がまあ診断するわけですよ、死亡と。それも間違いではないんです。その通りです。しかし聖書は死の原因について何と言ってるんでしょうか。それは死は罪の結果であると断定して話しています。他の説明はありません。聖書の最初の書、創世記を見ますとですね、神様がアダムとエバ、最初の人間に、たくさんの、まあ、果物とか実とか何でも食べていいんですよ。でも、この一本の善と悪を知る木の実を食べてはいけませんよ。食べたらあなたは必ず死ぬ。あなたは必ず死ぬと言われたんです。そしてアダムとエバは食べてはいけないという、食べたら必ず死ぬよといったその実を食べてしまいました。そして彼らにも、その子孫の私たちにも、全人類に死というものがもたらされたということなんです。だから聖書はですね、このように人の死の原因について、その原因は罪であると言っています。しかしですね、まあ今日もそういうふうに思われる方がおられるかどうか分かりませんけれども、例えば、まあ、初めて教会に来られたとか、あるいはたまに、あるいは旧道者の方が教会に来られてですね、今日みたいに説教の中でですね、あなたは罪人ですと、我々はみんな罪人ですよと言われたら、不快な思いがします。あんまり嬉しくないんですよ。特に、まあ、勤勉に生きてこられて、人に特に迷惑をかけたこともないですし、特に悪いことをしたこともない、私にあなたは罪人と、あなたは悔い改めなさいと言われたらですね、もう二度と教会に行きたくないような、そういう思いもするかもしれません。ところが皆さん、一緒に、これはまあ一つの仮定ですけど、考えてみましょう。私たちは、まあ小さな嘘をつくことをですね、そんな大きな罪と思いませんね。ところが、さあ、一日たった一回だけの嘘をつけるとしましょう。一回だけですよ。それでも素晴らしいかもしれません。さあ、一年になったら何回になるんですか ?365回。10年になったら何回になりますか?3650回。 50年毎日嘘ついたとしたら何回になるんでしょうか。18,250回。80年間、まあ、そんな人はいないと思いますけど、これ仮定ですよ。80年間毎日嘘をたった1回しかつけたことがなかったとしても、80年としたらなんと29,200回の嘘をつけることになる。あるいは聖書はですね、イエス様が実際に誰かを殺したことがなくても心の中に誰かを憎むとしたら、その人は人を殺したことだとね、言われました。一日一回だけ誰かちょっとだけ 0.5 秒だけあの人は嫌いだなみたいにね、憎んだことがあったとしましょう。それを80年間そんなことがあったとしたら、半分だけとしても14,500以上の人を殺した私たちということになるんです。罪から自由な人一人もいません。ただ自分自身が罪人であることを認めるかどうかの違いがあるだけだと思います。私たちは皆毎日、本当に毎日、小さな罪、あるいはそれよりもうちょっと大きい罪、あるいはもっと大きい罪を、何かしらの罪を犯しているということなんですよ。みんな我々は罪人であります。だから罪の観点から見ればですね、私たちはみんな最初の人間アダムとエヴァにつながっているんですよ。つながっている。ところが同時に、なぜ私たちはその罪の結果である死を恐れるんでしょうか。その理由は自分にコントロールできないからなんです。死ぬこと、病気でもそうですし、死ぬことを自分でコントロールできないんですよ。皆さんで皆さんの命を、いやもっといい時代に行きたいんだからあと50年ちょっと延ばそう、できる方おられますか。できないんです。コントロールできないから恐れるし、辛い、怖いということなんです。これはですね、実は聖書を照らしてみれば大事な事実を教えているんです。それは私たちの命は、子供であろうが大人であろうが、その命は、その命の持ち主は、主人は自分ではなくて、私の命の主は神様であられる。神様が私の命の主であることを、その方が全てを持っておられる。主権は神様にあるということなんです。全ての人々は、この命の主である神の前に立たなければなりません。だから人々は死を恐れるんじゃないでしょうか。それからですね、何より、聖書が罪と関係して教えている大事な真理があります。それは、死の後には永遠の刑罰があるということなんです。死の後には必ず永遠の刑罰がある。そして、この罪の結果である永遠の刑罰の地獄の恐れを、恐怖を、人間の力では誰もそこから避けることはできないと聖書は話しています。もしですね、人が、この私たちの存在がもう魂とか霊とかそんなものはなくてですね、もうこの体だけあったならば、そんなに死ぬことを怖がらないかもしれないですね。もう死んだらですね、その後に何も残らないし。しかしどうですか、人間は体だけの存在ではないんですね。それがもう精神であろうが、霊魂であろうが、魂であろうが、霊であろうが、いろいろ説明ありますけれども、 人間は体とこの霊、魂、霊魂を持っている存在である。だからその霊魂、魂がですね、死んだ後裁きの中で永遠の祝福をいただくか、永遠の刑罰に下されるか、どっちかになることを、その魂はそれを恐れるということなんです。それを恐れるんです。私、日本に来まして、まあ、13年4年になりますけれども、まあ、たまに、信者の家族の、まあ、葬儀にですね、そこに出させていただいて、まあ、見たことがあって、少し感じたことがあるんですね。例えば、まあ、その信者の家族の方が、まあ、未信者でですね、まあ、仕方がなくいわゆる、まあ、仏教式で葬儀をする。ところがその亡くなった方は普段お寺に行ったこともほとんどない。ところが、まあ、葬儀頼む、誰に頼むと、まあ、それで、まあ、日本は普通に、無宗教の人も、まあ、お坊さんにね頼むわけなんですよ。生前何の関わりもない、一度も見たこともない、話をしたこともない、私のことにしても特に知ってることもない赤の谷みたいなね、まあ、もちろん自分は亡くなったりか自分が頼んだわけではありませんが、家族がですね、そのお坊、どこかのお寺の有名なお寺のねお坊さんにですね頼んで、まあ謝儀を差し上げて、それで自分の魂をまず、もうまるでそのお坊さんにですね預けるみたいに、皆さんもそういうふうに皆さんの魂を、真っ赤の他人の私のことを何にも知らないそういう人に預けたいんですか？そうしたくないでしょう。皆さん、皆さん真剣に考えていただきたいんですね。自分自身の魂を誰に預けるか。私を創造し、私を愛し、一人子イエス・キリストを十字架につけて死なせるまで私を愛してくださったその神様に、イエス・キリストに、今もなお愛しておられるその神様に我々の魂を預けたいんですよ。それを信じるから、そしてその後の世界に対する確信があるから平安なんです。だからそういう確信を持っている方々は、詩編の23編の6節の御言葉のように、私はいつまでも主の家に住まいます、私はいつまでも主の家に住まいますと賛美ができるんじゃないでしょうか。この確信を持っていますから、嵐の中にあっても、コロナのこの感染の恐れの中にあっても、あるいはいろんな病気の戦いの中にあっても、静かな湖のように平野に満ちて日々生きていけるんですよ。いかがですか皆さん、この頃皆さんの暮らしというか生活はどうでしょうか。今の時代にですね、もう大変じゃない人は誰もいないと思いますね。本当に困難の時代です。難しい時代なんですよ、ね、自分自身の健康のことも心配ですけれども、自分が健康であってもですね、奥さんの方が、あるいは孫の方が、あるいは誰、自分の親族の誰かが病気でですね闘病していて、しかもそれがもう何年も何十年も続いていたらですね、そのためにですねずっと心にね思いがあったりする。あるいは、まあ、治療したくてもお金の問題があったりします。老後、まあね、お金さえたくさん持っていたらいいところで介護をですね受けながら老後を暮らしたいなと思いが、まあ、皆さんに終わりかどうか分かりませんけれども、そうしたくても家庭の経済的な問題の中でですねどうしようもなくてですね苦しい辛い思いをする方々もおられるでしょう。 あるいは夫婦間の間でいろんな考え方が違って、あるいは宗教が違ってね、辛い思いをする方々もおられるでしょう。あるいはまあ息子とか娘とか、その相手のお婿さんとかお嫁さんのことでいろいろもう頭が痛いほどですね、複雑な問題でですね、辛いな辛いなというふうに日々を過ごしている方もおられるかもしれません。しかしそんな中にあっても、復活の主イエス・キリストの命にあって生きる人は、私はいつまでも主の家に住まいますと言える、宣言できる信仰に生きているから、たとえこの地上の暮らしが辛いこともあったり、しんどいこともあったり、頭痛いと、もう逃げたい、そういう思いが少しはあったとしても、しかしイエス・キリストにある希望を持っているから歩んでいけるんです。決して滅びはないということであります。しかし聖書の話は人の永遠の刑罰、死、そこで終わっていないんですよ。聖書は唯一の神様が、創造主の神様が、救いの神様が、私たちが受けるべきその刑罰を代わりに受けてくださる、そしてそこから救ってくださると語っておられます。だからそこで、ここで十字架が登場しますよ。皆さん、ぜひ聞いていただきたい。人間の死に対する唯一の答えは十字架なんですよ。イエス・キリストの十字架。ところがですね、よく考えてみたら、この十字架というものは、私たちの頭では計り知ることのできない神様のミステリーなんです。神のミステリーなんですね。唯一の誠の神様が人間になられました。そしてそのイエス様が癒し人間の罪とその結果である永遠の刑罰を代わりに背負ってくださいました。そしてその凄まじい苦しみの十字架にかけられて、釘付けられて、罵られ苦しまれて死なれました。イエス様は十字架で完全にもう死なれて、完全に埋葬されました。しかし皆さん、イエス様は神様なんですよ。不可能のない言葉で宇宙万物を作られた神様なんです。その神の一人子なんです。神のような人間ではないんです。全く神様なんです。だから皆さん考えると、何でもできる不可能のない神様が、そのイエス様もそのお父さん父なる神様も、なぜあの無力な十字架、何もできない十字架で死ななければならなかったのか、なぜそこでイエス様がつけられて死なれることを神様は何もしなかったんだろうか。イエス様が十字架であまりにもあまりにも苦しくてですね、エリーエリーレマーサバクタニ、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ぶときに、一体神様は何、どこで何をしておられたんでしょうか。なぜ神様は何をしなかったんでしょうか。私たちはそれを知り尽くすことができない、すべてを理解できないということなんですよ。だから十字架は神の神秘、神のミステリーなんですね。私たちはある意味でですね、神様が、イエス様が、聖霊様が教えてくださる分だけ 十字架について、神について知ることができるんですよ。だからですね、ある本で読んだらですね、ある神学者は、イエス様の十字架についてこう言いました。神によって神が死なれたこの神を誰が計り知ることができるだろう。神によって神が死なれたこの神を誰が計り知ることができるだろう。本当に計り知ることができないんですね。ミステリーなんですよ。奥義なんですよ。神様は私たちを罪からその永遠の刑罰から恐怖から死の恐怖から救うためにイエス様を代わりに死なせる十字架をお選びになりました。そしてこの救いの道を信じる者には罪とその結果である死の永遠の刑罰から救ってくださって自由をくださって永遠の命をお与えになります。だから神様の神の愛の最大値は十字架であると言われるんですよ。神の愛の最大値は十字架である。イエス様の復活は実今までお話ししました罪、死、十字架、神の愛を言わずにはそこに至ることができないんですね。私たちのすべての罪を許してこのサタンの鎖から私たちを買い戻すために死という代価を支払ってくださった、喜んで支払ってくださった。そして神なるイエス様は墓から3日目によみがえられました。皆さん信じますか。その復活をですね、空いているお墓が証明してくれる。多くの弟子たち、何百人以上の人たちが、そのよみがえられたイエス様に出会って、喋って、一緒に食事をした。彼らが証人である。そして、その彼らが集まって建てられた、あの一世紀の教会、そして今に至るまでのこの信仰教会が、その証人でありますよ。皆さん、イエス様はそのサタンの頭を打ち砕いて死の力に打ち勝ってよみがえられました。だからイエス様の復活は死に打ち勝った勝利であり、しかもその勝利はね、永遠であり確定的な勝利なんです。一時期じゃないんですよ。だから皆さん、死に打ち勝ってよみがえられたイエス様の勝利が私たちの勝利でもありますから、私たちに対してイエスを信じる私たちに対して罪の力も死も闇も何者も誰もですね、私たちの主イエスキリストの復活の前では何者でもないんですよ。何にもできない、無力なんですね。私たちを滅ぼすことはできない、怖がらせることはできない、囚われることもできない。イエス様が死を打ち破って勝利の主がよみがえられたからです。これがキリスト教最高の真理であります。これを信じる信仰について一箇所、これからね、聖書何箇所開きたいと思いますけれども、まずヨハネの福音書11章開きましょう。ヨハネの福音書第11章25節26、27節一緒にですね読みたいと思います。私の聖書では新約聖書の205ページですね、よろしいですか。私が25節を見ますので、皆さんで26、27お読みください。25節、イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は 死んでも生きるのです。せーの、アーメン、ね、イエス様がですね、私はよみがえりですよ、命ですよ、私を信じる者は永遠に決して死ぬことがありませんよ、あなたは信じますか、あなたは信じますか。その答えに対してマリアは、私はあなたが神の子キリストであると信じておりますとですね、大胆にはっきりと答えました。我々もどの問いに対しても、どの質問に対しても、このね、マルタのように答えるクリスチャンでありたいんですよ。その復活の信仰を持っているから、私たちはまたこのように宣言できるんです。もう一箇所、聖書を開きましょう。新約聖書、ローマ人への手紙、8章、37、38、39節。ローマ人への手紙第8章38節から37節から読みますね。37節から39節、新約聖書の311ページです。私が37節を読みますので、みんなで38、39、信仰を持って、もう宣言する信仰を持ってですね、一緒に読みたいと思います。37、私は読みますね。しかしこれらすべてにおいても、私を愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。せーの、確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アーメン。アーメンですか、皆さん。今日のような日はアーメンと言っていいんです。私たちを引き離すことはできませんと。それが死であろうが何であろうが、よみがえられたイエス・キリスト、私たちに復活の希望を与えてくださったイエス・キリストにある私たちを、その愛から引き離すことはできないんですよ。それがコロナであろうが、がんであろうが、何であろうが、引き離すことはできない。信仰が、イエス・キリストの愛が、復活が、そのもう確定的、性的な証なんですね。何者も誰もどんなものもなんです。私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできないから、私たちは恐れることはありません。恐れることはありません。もう一箇所、復活のことをしたら、ここをぜひお読みしたいと思いますけれども、コリント人への手紙第1、15章、コリント人への手紙第1、15章、54節、それから55、57まで読みたいと思います。54節私は読みますので、皆さんで55、6、7節一緒に読みますね。新約聖書352ページです。コリント人への手紙第1、15章54節。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死ねないものを切るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。せーの、
主よ、お前の勝利はどこにあるのか。主よ、お前の棘はどこにあるのか。主の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし
神に感謝します。私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。アメン、アメン。死は勝利に飲み込まれた。死は勝利に飲み込まれた。イエス・キリストのその復活の勝利に完全に飲み込まれてしまったんですよ。イエス様はよみがえりを通して私たちに勝利をお与えになりました。だから皆さん、信仰というものは、信仰生活は勝つために頑張るじゃなくって、もうすでに打ち勝たれたイエス様の勝利の上で生きるんですよ。雨ですか皆さん。自分が勝利しようとじゃなくて、もうすでに勝利は決まっているんですね。勝利は決まっている、復活は決まっている、与えられている、その信仰の上に生きることが信仰なんです。御言葉が宣言しているんですね。死は勝利に飲み込まれた。飲み込まれてるんですよ。私たちに何にもすることができないんですよ。イエス様がよみがえられて、サタンの頭を完全に打ち砕いてくださいました。信仰を持って、信仰によって宣言して生きていきたいと思います。私たちは1年以上このコロナとか他の病気、事件、事故、さまざまなことで恐れを感じて日々過ごしていると思います。もう全世界が大騒ぎです。まあ、幸いにワクチンが開発されて接種が始まっていますけれども、でもその中でウイルスはまた、ね、変種を起こしている。いくら世界すごいワクチンがあったとしてもですね、ワクチンはウイルスには勝てないかなと思ったりするんですね。本当にありがたいことですしね、感謝なことなんですよ。しかしどのワクチンも完全なものはない。特に死に対するワクチンは存在しない。しかしイエス・キリストこそ完全なワクチンなんです。死は勝利に飲み込まれたから、蘇られたからなんですよ。イエス・キリストを救い主として信じて、唯一の神を信じる生徒、復活の罪と死の力を打ち勝ったイエス・キリストを信じる人々には不安がないんです。死は勝利に飲み込まれたから。死に打ち勝ったイエス・キリスト、墓からよみがえられたイエス・キリストが我々の人生の将来に対する唯一のワクチンであり、唯一の希望であり、唯一の力なんです。これを信じていくことが復活の信仰なんです。メッセージを終わりたいと思いますが、皆さん確信をお持ちください。勝利の上に生きていってください。我々にはイエス・キリストによる復活の希望が与えられています。だから感謝の中で、喜びの中で、賛美の中で生きて生きることができるんですよ。ちょっと弱くても、時にはつまずいても大丈夫なんです。さっきも申しましたけれども、私自身も本当に信仰が弱いものだなと思わされました。最初、何かしらの病気であろうだと思いましたけれども、肺がんのもう末期みたいな4期と、そこまでは思いもですね、及びませんでしたね。で、最初の頃はですね、この死、それに対する恐れを感じました。もう中田ならばそれは嘘ですからね、嘘を言ったらダメでしょう。本当に感じました。しかしですね、何日か経っているうちに、この復活の信仰を主が改めて確かめてくださいました。 生きていても感謝ですし、もう亡くなっても死んでも感謝である。それですね、今はですね、毎朝目が覚めて起きたらですね、主よ感謝しますと、新しい日が来ました、新しい日が来ました、主よ感謝しますとですね、朝起きるんですよ。我々は復活の希望に満ちて生きる本当に幸せな人々なんです。この主が与えてくださった復活の希望、その勝利を感謝して感激して感動する皆さんでありたいと願います。復活と天国の希望のうちに歩んでいきましょう。だから皆さん、生きているうちにも復活の信仰で歩んでいってください。亡くなる時にも復活の信仰で天国に入ってください。それが信仰なんです。最後に一つだけ、この復活を知らない周りの家族、友人、知人、人々に、死を恐れている人々に、あらゆる苦しみの中に恐れている人々に、辛い思いをしている人々に、希望のない人々に、皆さん、このイエス・キリストを述べ伝えてください。皆さん、ここに本当の希望がありますよ。死に打ち勝ったイエス・キリストがおられますよ。死は勝利に飲み込まれましたよ。ここに復活の希望がありますよ。イエス・キリストの中にありますよと証しできる皆さんでありたいと願います。イエス・キリストは死の力を打ち勝ってよみがえられました。アーメン。お祈りいたします。